もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
嫁とのことでちょっとご相談したくお電話しました。
はい、あなたはおいくつ？
今39になります。
奥様は？
31になります。
お子さんいらっしゃいますか？
2人おります。2人とも男です。
はい。
上が6歳、下が3歳にな
はい。あなたはご家族はこの4名で
ります。はい。
お住まいになってらっしゃるの？
そうです。
はい、それでどうなさいました？
2年ぐらい前にですね、
はい。
子育ての部分でちょっと嫁さんが結構ストレスを抱えてたもんで、
はい。
それに関係してですね、私も手伝い等々をしてました。
はい。
で、仕事が営業職なものですから、
はい。
まあ仕事を早めに切り上げて、まあ子供の面倒を見たりとか、そういうので、まあ普通で考えると8時とか9時とかに帰るんですけども、
はい。
それを夜6時とか7時ぐらいに切り上げてですね、まあちょっと少しでも子供の面倒を見たいと、まあ嫁さんをちょっと助けたいっていう思いでちょっとやらせていただいて、で、その分自分の仕事を朝早く会社に行って、まあ4時とか5時とかですね。で、ちょっと仕事に出社したりとかしてたんですけども、
はい。はい。
まあ嫁さん結構ちょっとそのストレスというか子育てのストレスがちょっとあったりしてて、私もそういう手伝いをしながら、ちょっとまあ自由が利かないような状況になってしまった時に、その2年前に会社のですね、まあ同僚とかと飲み行った際に、タバコを、まあもともと30までは吸ってたんですけど、結婚してからもうピタッとやめてたんですけども、ちょっとストレスからか、同僚からちょっと拝借してしまって、それをちょっときっかけに吸うようになってしまってですね、もうとりあえず吸ってることを嫁さんの方に隠してまして、生命保険をもともと入ってなかったもんですから、まあこの機会に入ろうっていう話になって、まあ非喫煙の保険という形で、申請をした時にですね、まあ検査がありますので、そこの部分でちょっと引っかかってしまって、それで嫁さんにバレてしまったということがありまして、吸ってたことに対してっていうことよりも、嘘をついていたっていうことにすごく怒りを覚えたみたいで、それからちょっと妻とのあれがな、ぎくしゃくしてしまったというところがありまして、特にその浮気とかは全くしてないんですけれども、この夏場とかで、まあその引っかき傷とかそういう部分を作ったりした時に、この傷は何みたいな形で浮気を言われたりとか、ありもしないようなことですごく不安になってしまったりしてですね、もう離婚だとか、あと、まあ、家を出ていくとか、そういうような形を言ったりですね、物に当たったりとか、あと子供に対して当たったりとかっていうのが、ちょっとここのところ頻繁にあったりしたもんで、ちょっとその辺のところを、まあ、修復したいというところで、ちょっとお電話差し上げました。
はい、わかりました。まずですね、この夏なんか引っかき傷っていうのがちょっと気になったんですが、それが浮気の傷に見えるような傷なわけ？
いや、全然、5、6センチぐらいの、本当に適当に引っかいたような傷
そうなの？
です
あとは、タバコを吸ってないっていうふうに言ってたのに、タバコを吸うことよりも嘘ついたっていうので怒っちゃってから、それがまあきっかけでいろいろ言うようになられたわけ。タバコ事件で結局は言ってることが嘘、ゆえに浮気は、引っかき傷も含め浮気はしてるんだろう、してないって言っても嘘だろうっていうのをずっと言われてるわけ。
すぐにカッとなって、物に当たったり、まあ息子にも当たったりするんですけど、特に私にはそういう感じで、何言っても信用してないからみたいな感じで言われたりとかっていうのはありますね。
で、2年前に子育てのストレスで、その奥様が、まあ、要するに子育てしきれなくなった状態になった時って、これ何かいわゆるストレスによる障害だから、まあ、うつ状態とかそういうことになったりして病院に行ったとか、そういうことはないの？
やっぱり りちょっとひどかったんで考えたりはしたんですけど、やっぱり自分を病人扱いすんなみたいな、一応促したりはしたんですけど、そういうような感じで言われたりして、余計にちょっと火に油を注いでしまってたような感じもありまして。なるほどね。
ということで、じゃあ今日のご相談は何ですか？
まあ、その信頼を取り戻すためにはどうしたらいいかっていうことですね、
はい、
一番は。
わかりました、はい、今日はですね、三石メソッド主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います、はい、先生よろしく。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、はいはい、あのね、はい、まず分かってなきゃいけないのはね、
はい、
奥さんはその別れるとか離婚するっていう言葉を言うかもしれないけど、
はい、
別れる気ない、
はい、
うん、それをあなたがちゃんと分かってないとダメなのね、はい、つまり言われるためにオロオロしたりさ、それは困るよみたいな反応ってしなくていいと思うのね、
はい、
あのこの奥さんさ、はい、あなたより8歳年下じゃない、
はい、
でね、かまってもらいたいんですよあなたに。
はい、
うん、それをね、あの夫婦って男の人って特にそうなんだけど、どんなに年が離れてても、はい、夫婦になった途端なんか妻は対等のような気がするのね、
はい、
してしまうのね。だから、はい、子供の父であり母であるっていうことでもう対等になったりとか、
はい、
でもやっぱりね、こう8歳も年下だったりして、はい、そういうことをなんかしょっちゅう口にする奥さんっていうのはね、
はい、
かまってもらいたいし、かばってもらいたいんですよ、
はいはい、
うん、それでね、その浮気云々のこともですね、
はい、
奥さんはやっぱり不安でね、
はい、
何が不安っていうと、なんか自分には足りないところがあるんじゃないかみたいな不安がある、
はい、
その不安はどうして不安になっちゃうかっていうとね、
はい、
あなたがね、褒めるのが足りない、
褒めるのが足りない、
うん、はい、うん、あの子供だってさ、嘘でも褒めてるとちょっとすくすく伸びたりするんだよ。それはね、はい、女房だって同じなんですよ。だからね、はい、何を褒めるかって言ったら、あなたがやってることはもちろん悪いことじゃないし、その子供の面倒を少し早く帰ってみるとかね、はい、なんかこう自分も手伝ってやりたいって思ってなんかすることはすごくいいことなんだけど、
はい、
それをね、奥さんの方から見るとね、なんか足りないところを補われているっていうことがね、こう露骨に伝わるわけですよ。
あ、はいはい、うん、
それで自分に不安になるのね、自分の力量が足りないじゃないかとか、
はい、
うん、いい妻じゃないんじゃないかとか、
はい、
それなんでかっていうと、あなたが褒め方が足りないの。だからね、無理なこと言いますけど、
はい、
あの奥さんに対してね、
はい、
お前はいい母親なんだってことを言わないとダメなの。
はい、
うん、子供のことにこうストレスを感じるっていうのはね、当たり前のことなんだ。誰でもそう感じるしね、子供のことを真剣に考えてたり真面目に思ってたりすれば、
はい、
お前のようになるのは当たり前なんだと、
はい、
それでこそいい母親なんだっていうことを、
はい、
あなた褒めないとダメだったのね、
はい、
うん、それなんかちょっとあの奥さんもくしくも言ったけど、病気扱いしちゃったみたいなところがやっぱりね、自分の不安と一緒になってカチンときちゃったんだね。
なるほど、
うん、やってることはいいことだったんだけど、
はい、
あのとにかくあの褒めまくって手伝ったら上出来だったんだけどね、うん、それ難しいことだよ。でもね、やっぱりやつ違うんだからさ、そこはちょっと奥さんも育てなきゃ。31歳ってまだなんかまだね、若いお姉さんじゃない。そうよ、人から見ればそうでしょ、
はい、
だってそういう年なのよあなたの妻はね、
はい、
だからやっぱり褒めてももらいたいしさ、
はい、
うん、その褒め方もね、こう妻としても褒められたいけども、
はい、
母親としても褒めてもらいたいわけでも、若い母親って、
はい、
完全な母親じゃないんじゃないかとか、母親として失格じゃないかとか、はい、こんな母親でいいんじゃないかとか、はい、いつも思ってるのよね、
はい、
それをいや俺が補ってやるじゃ足りなかったのよね。いやそれがいい母親なんだって、それでいいんだみたいな励まし方と、
はい、
お前がいいんだみたいなね、この子たちはお前が母親でよかったんだっていうことを あなた口に出して言ってやらないとダメよ。だからね、その信頼回復とかね、
はいはい、
そんな軽蔑臭いこと考えてなくていいから、それよりはやっぱり目の前にいる奥さんを一回でも多く褒める、
はい、
子供たちお前でよかったなっていうことをさ、声に出して言ってやるっていうことだよね。
はい、
でお前が妻でよかったっていうことをさ、声に出して言ってやることですよ。やっぱり自信をつけてやらないと、奥さん不安を抱えたままだったらさ、
はい、
蚊に食われたって疑われちゃうよ、そりゃ。自分が不安なんだもの。だからね、不安になったり、子供に対してストレスを感じることこそがね、
はい、
真面目で真剣に考えてる、それがいい母親なんだよっていうことを言ってやってさ、はい、それはもうさりげなく手伝ってやんなきゃ。大事なのはね、子供の目の前で母親を褒めることですよ。つまりね、はい、子供たちに対してね、
はい、
こういうお母さんでよかったなって言ってやるんですよ。聞こえるようにね、奥さんがいる時にだよ、
はい、
うん、お前たちよかったな、こういうお母さんでって、
はい、
うん、あの嘘言ってもいいよ、あの、はい、自分は母親にこんな心配は してもらえなかったぞみたいなことね、
はい、
こんなところまではとてもじゃないけど心配してもらえなかったんだよって、こんなことまで心配してもらってね、はい、幸せだなお前たちはくらいのことをさ、
はい、
奥さんの耳に入れて安心させて、
はい、
それが先ですよ。
そうですね、
うんうん、はい、タバコ吸ったの吸わないのってみんなケチくさいなこと、男が考えることじゃないし、
はい、
あなたみたいなタイプの人って本当に難しいかもしれないけど、
はい、
おだててよ、一生懸命
頑張ってみます、
うん、だからね、本人に対しては難しかったらまず子供でも、子供の方が効果あると思う、
はい、
子供に対してよかったなあんなお母さんでとかね、こういうお母さんでよかったなとかね、
はい、
お父さんこんな風に心配されてないよとかね、
はい、
うん、やっぱり自信持たせてやらないと、
はい、
8歳年下なんだから、
はい、
育ててくださいよ。でこういう女の人って40くらいまで一生懸命男が育てたらね、
はい、
いい女になるよ、人が羨ましがるくらい、
はい、
うん、これをね、不安にして病気にしておくっていうのは、
はい、
残念ながらあなたの責任だったと私は思う、はい、できますよ、やろうと思えばできますから。
そうですね、
うん、頑張ってよ。
ありがとうございます、
うん、頑張ってください。
はい、
お分かりいただけましたか。
ありがとうございます。
もともとあれですよね、営業でやっちゃうのよね。
はい、
じゃあお手の物じゃないですか。
そうだそうだ、
頑張ります、
うん、頑張って、はい、
ありがとうございます。
そこのところをね、しっかりとお家でも発揮してあげる、はい、ただね、タバコ吸ったから悪いっていうんじゃなくって、はい、嘘をついたのが悪いって奥さんも言ったっておっしゃいましたよね。
はい、
なんか女性が男性が嘘をつくっていうのをすごい気にする人が多いから、
はい、
そこだけは気をつけて、これからもあんまり奥様のためになると思ってバレない嘘はついてもいいけど、それ以外は嘘はつかない方がいいと思う、はい、うん、そこは気をつけて、
はい、で嘘の言い訳をするんだったらさ、
はい、
本当嘘ついて悪かったと、でもね、あなたが不愉快になると思ってついた嘘なんだと、
はい、
うん、俺の技が稚拙だったら許してくれぐらいの方がいいと思うよ。
わかりました。
はい、
はい、
じゃあ頑張ってみてください。
頑張れ頑張れ、
はい、いずれにしてもあなたの名誉を回復しようとかね、そんな、あの、自分の側のこと考えないで、
はい、
分かった、そこ、
わかりました、
道井先生が言ってるのはそこだから、
わかりました、
はい、
はい、
頑張ってください、
頑張って、
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、失礼します。